はい、ではよろしくお願いしま
よ
す。
ろしくお願いします。
メールもいただいていたんですけども、
は
今回
い。
はどういった質問になりますか？
はい、今日はですね、主に、私もそうだったんですけれども、まあ、初心者の方がこれからアフィリエイトするってなるときに、こう、収入を得るっていうことがまず一段階の目標じゃないですか。もうそれについて今日はもうガンガン初心者さんが初報酬を手にできる質問っていうのを今日は回答していただきたいです。よろしくお
分か
願
り
い
ま
し
した。
ます。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、まずそのアフィリエイトするにあたってですね、まあ、皆さん多分集客ってされてると思うんですけれども、その集客のお悩みでちょっと読者さんから一つお悩みをいただいているので、これちょっとご紹介させていただきたいと思います。ちょっと読ませていただきますね。はい、今の悩みは、私は北海道札幌市に住んでいるので、セミナーなどに参加しなくても参加できない場合が多いです。関東地区に住んでいれば参加したい内容のセミナーもあるのですが、そこで地方に住んでいてもそういうセミナー開催されているのかもしれませんが、全く知らない状態です。ネットだけではなくリアルに会って話せる人がいいなと思うことが最近よくあります。横のつながりを作るにはどのようにすればいいでしょうか。何かヒントをいただければ嬉しく思います。ということで、まあ、無料レポートの総合紹介とかも、まあ、横のつながりのアフィリエイターさんとかに総合依頼する方とっても多いと思うんですけれども、この横のつながりを作るっていうふうには、基本的にどうすればいいですかね。
まあ、やっぱり例えばこう実績がまだあんまりないとか、あまり自分自身のブランディングできていない時って、当然ですけども、例えば成果を出している人とか稼いでいる人とかトップヒッターって言われている人の目にはなかなかこう止まんないですよね。
そうですね、なかなか言いづらいですよね。
で、例えばなんかこう、まあ、よくアフリエーターの飲み会であったりとか、まあ、
はい。
セミナーとかもあると思うんですけども、
はい。
実績ゼロの時にこうガンガン例えばセミナーとか行って、例えば名刺交換とかしても、まあ覚えてもらえないですよね。
確かにそうですよ
な
ね。
ので、まあ、横のつながりを例えばこう最短最速で作ろうと思ったら、
はい。
まず自分自身が何らかのこう成果を出すことですよね。その上で、その出した例えば成果があれば、ある程度こう認知されていたりとか、こういう成果を出してるんだなって、例えば名刺とかに書いてあったら、こう目に留まる可能性もあるし、実際にこうなんかセミナーとか飲み会とかに行った時に、どういうことやってるのって聞かれた時に、いや実はこうアドセンスで今やってて10万円ぐらい稼げるようになったとこですとかって言ったら、この人はちゃんと本気でやってるんだなっていうのがやっぱ分かるので、ゼロの時にやっぱ横のつながり作ろうと思っても、あまりこうゼロ同士で横のつながり作っても、あんまりこうウィンウィンにならないんですよね。
そうなんですよね、確かに。
だって媒体力やっぱあんまないので、作るんだったらやっぱり自分よりも上の人、またはちょっと先進んでる先輩の人とかとこうやっぱりつながらないと、自分自身がこう上に行けないので、まずはこう自分で何らかのこう成果を出すとか、私の場合で言うと、まずはこうブログで1日1000アクセス集まるブログっていうのをこうやっぱ作ったんですよね。そうするとやっぱり1000アクセス集まってるブログっていうのは、まあ、当時全然やっぱいなかったので、まあ、それだけでもやっぱり例えば先輩のアフィリエーターの人にこう相談とかした時に、今のタイミングでメルマガをやったらいいですかってこう言った時に、それはもうすぐやるべきだってやっぱ言われたんで、まあ、そのぐらいやっぱりこう何らかのこう自分の武器とか小さな実績でもいいのであると全然違うし、あとは実際にこう成果を出している人って必ずなんかこう自分のコミュニティっていうのを持ってるんで、私もこうやっぱコンサルをやってるんで、コンサル生がいるんで、そこに対してやっぱコミュニティを持っているんで、そういうすでにこう成功している人のコミュニティに入るっていうのも、まあ簡単にこう横のつながりを作る秘訣でもありますよね。
その方の、まあ、コンサルを受けてみたりとかっていうことですか？
まあ何かこう企画とかやってるので、その企画に実際に気になる人の入ってみて、まあ、その入る時の、まあ、考える時の判断としては、コミュニティをちゃんとこう運営しているかどうかですよね。なんかこうグループチャットとか、まあ、スカイプのグループでもいいんですけども、 やっぱりこうグループをしっかりとこう運営されていて、その中でこうコンサル生に対して成果を出しているグループとか、その実際に指導している人っていうのはやっぱりかなり力を持ってるんで、実際に参加しているグループのコンサル生のやっぱりやる気とかモチベーションも高いので、そこにやっぱ入ることによって横のつながりっていうのはやっぱり自然とこうできてきますよね。
ああ、なるほど。でも確かにそれはありますね。
だって何の労力もいらずに、既にこうね、ガンガンやってる人とか、既に自分よりも先に進んで成果を出している人がたくさんいるわけですから、まあ自己投資でお金がかかるというデメリットはありますけども、何の労力もなく自分がこう決断と行動さえ起こせば横のつながりというのはすぐ作れるようになります。
考えてみればそこで自己投資するっていうのもなんかこう合理的っていうか、でも無駄ではないなって思いますよね。
そうですね。
なるほどです。ありがとうございます。じゃあですよ、その、あの横のつながりを作って、たまにですね、無料レポートの相互紹介したりとか、あとブックの相互紹介したりとか、そういうそのリストを獲得するための、仕組みっていうんですかね、仕組みじゃないかな、あのそういうそのつながりっていうのを作ってった上で、じゃあ無料レポートとかブログの相互紹介依頼以外にそのリストを獲得するためにどういった戦略で増やしていったらいいのかっていう、なんかその秘訣とかっていうのはありますか？
結局こう自分のところにこう人を集めようと思ったら、やっぱり一番力を入れるべきポイントとしてやっぱりコンテンツですよね。
そのブログのコンテンツですか？
ブログっていうか、こう例えば、メールマガのランディングページを作った時に、そこに登録するメリットっていうのはやっぱりどういうコンテンツが手に入るのかっていうのがやっぱり大きな要素を占めるので、そのコンテンツの例えば内容とかボリュームによってやっぱり全然こう見込み客の集まり方が変わりますよね。要は魅力的なコンテンツまたは圧倒的なコンテンツをこう持っている人っていうのは、自分のメルマガのランディングページにアクセスを集めれば集めるほど、それはもう検索エンジン系だったりソーシャルメディアを使った場合でも当然こう反応って取れますよね。なのでこう、無料レポートって言っちゃうとなんかこう安っぽいというか、あまりこう高い価値っていうのを感じないですけども、でも本来例えば2万円の教材にこうつけようと思っていたコンテンツを今回は特別にあなたにプレゼントしますよって言われたら、それはもうなんか無料レポートの域を超えているコンテンツになりますよね。
確かにそう。
だからあなたに無料レポートをプレゼントしますよ、だからメルマガに登録してくださいねって言っても、いや無料かよと思ったらそんなになんかこう高い価値を感じないじゃないですか。
そうですね。
だから例えば、2万円相当のコンテンツを、プレゼントしますよとかって言うとか、例えば実績なくても自分でこう動画とか音声とか文章のコンテンツっていうのは、作ろうと思ったら作れるじゃないですか、勉強すれば。
そうですね、
それをやるかやらないかだけですよね。いかにこう圧倒的なコンテンツ、または人が作っていない狭く深いような情報をうまくまとめてコンテンツ化するかによって、集客効果っていうのは全然変わりますね。
なるほど。じゃあですよ、これから質問する内容と、ちょこっと、かぶってしまうかもなのであれなんですけれど、今日ゼロから1にするために、考えてきた質問番もこれから出すにあたってなんですけれど、やっぱりアフィリエイトするにあたってその特典考える方ってすごく多いと思うんですよね。そのアフィリエイトをする商品につける自分の特典でも、その、その有料のものに対してつける特典と、あとはそのリストを獲得するためにメルマガランディングページとか、あとは無料レポートの感想特典とかにつける特典の有料級の特典と無料級の特典っていうのは、それぞれどのように作っていったらいいですかね。
そもそも最初から無料用の特典っていう意識でコンテンツは作らない方がいいですね。
あ、
私がこう無料用でも有料用でもコンテンツを作るときっていうのはどういう意識で作るかっていうと、
はい、
このコンテンツは有料で配布すると
はい、
いう意識でも作るんですよね。
お
で、その中の一部を、あ、じゃあこれは後で、無料用に公開しようと
お
いうふうに考えるんですよね。そうすると何がいいかっていうと、
はい、
どのコンテンツを作るときにももう全てこう、これは有料でこう配布するものなんで、
はい、
しっかりとこう濃い内容、実践的な内容を入れようというふうに考えて作りますよね。
お
無料レポートの例えば感想特典用のコンテンツっていう意識では私は作んないですね。
ああ、なるほど、はい、つまりいつもその無料というものにこだわらないでも、はい、いつも有料級のものを作るっていう意識で作ってって、はい、その中の一つを無料で公開する
っていう
意識で作るといいということですかね。
そうですね。後からじゃあこれは無料用にしようっていう
ふ
うに考えてやるといいですね。
なるほどです。はい、じゃあその特典というお話が出ましたので、
はい、
まあ、ちょっと特典についてもうちょっとお尋ねしたいんですけれども、
はい、
まあ、さっきアフィリエイトについて特典をつけるお話をしました。で、はい、その特典っていうのはまあ、いろんなものがありますけれども、
はい、
この初心者の方特に情報教材を売ろうとした時に特典作ろうと思った時にどういったものを作ろうとすればいいですかね。
一番効果的なのは自分自身でこう実践して稼いだ内容っていうのをこうまとめるっていうのがすごく効果的で、しかも反応を取りやすいですよね。
ああ、なるほど。
例えば教材通りに実践したとしても、
はい、
必ず成果を出した時っていうのは、
はい、
自分なりの何らかのこう工夫とかテクニックとかノウハウっていうのが必ずあるので、
はい、
それをこうポイントを絞ってまとめてあげたりとか、
うん、
あとは本当に簡単に初心者でも実績ゼロでも作れる特典としては、
うん、
力のある人または販売者トップアフィリエーターとか先輩アフィリエーターでもいいですけども、
はい、
何らかのこう成果を出している人と、まあ、対談をするっていうのも一番こう手っ取り早いですよね。
ああ、それいいですね。
本当に質問内容次第でものすごい、もう本当にもう有料級っていうかもう有料のもうコンテンツになりますよね。
本当ですよね、
はい、
うん、なるほど。
あとはすでにこう例えば有料の教材で動画とか音声コンテンツって、まあ、よくあると思うんですけども、
はい、
まあ、これはまあ販売者の了承を得る必要はあるんですが、
はい、
例えば動画とか音声の
書き起こし
を作って特典にするっていうのも一つの方法ですね。
はい、その自分が作った動画の書き起こしですか？
自分が作ったものじゃなくって、
はい、
例えば何かの有料教材のをアフィリエイトしようとした時に、
はい、
実際にその教材で書き起こしがなかったとした場合に、
はい、
動画とか音声しかないと、
あ、
まあ、目と耳で学習はできるんですけども、はい、文章で確認したいっていう人もやっぱり中にいるので、
はい、
まあ、販売者の了承を得た上で自分でこう書き起こしをしてそれを自分の購入者に特典としてプレゼントするっていうのも、ま
あ、
これも実績ゼロでもできますよね。
ああ、そうですね、確かに、はい、
まあ、ちょっと、うん、手間はかかりますけども、うん、やると分かりますけどもやった人が一番理解深まるんで、
ああ、その中でこう自分の中 の、 重要なポイントとかマーカーするとより分かりやすいかもしれないです。
そうですね。
なるほど。
だから本当に魅力的な特典ってちょっとした勇気とか他の人がやってない行動を起こすだけでも作れちゃいますよね。
そうすると確かに誰にでもなんかこう作りやすいっていうのはありますね。
はい、
なるほどです。じゃあですよ、
はい、
そういういろんな特典の作り方を熟知したところで、
はい、
その1教材につき何個ぐらい特典つけた方がいいんですかね。
まあ、これは本当にまあ、教材の、うん、価格とかにもいろいろよるんですけども、
はい、
私がよくつけるのはもう本当に ある程度こう、例えば1万円とか2万円以上だったら、もう最低でも7個以上はつけますよね。
まあそうですよね。7個ぐらいやっぱり欲しいですよ
そうです
ね。
ね。で、特典も例えば一気にこう購入者の方にポンって全部渡すとなると、最初から全部用意しておかなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ。
でも例えば購入者通信とかを作って、購入者通信で1つずつ配布するような感じにしてあげれば、アフィリエイトする前に全ての特典を用意できていなくてもいいですよね。
ああ、そういう特典の配信の仕方もあるんですね。
ありますね。はい。まあ、
ああ。
私はまあほとんど今そういう形でやってるんですけど、
そうすると一気に作らなくても
はい、
良くなりますもん
後から、作ってもいいし、
ね。
まあ、購入者のメリットとしては一気にドカンとコンテンツもらえれば、こう順序立てて少しずつ学習できるんで、まあ、いきなりお腹いっぱいになって何からやっていいか分かんないっていうような状態にはなりにくいですよね。
ああ、確かにそうですね。じゃあ、エンタメさんだけにお聞きしたいところなんですけど、エンタメさんが、こう、今までいろんな特典を作った中で、一番喜ばれた特典って何ですか？
一番喜ばれた特典、そうだな、やっぱりなるべくこう少ない時間で最大限の効果が出るようなコンテンツですかね。だからサポートとかも、まあ、結構喜ばれるんですけども、サポートってやっぱりなんかこうどうしても忙しいからちょっと遠慮しちゃうかなとか、まあ、スカイプとかも特典でつけるんですけども、みんながみんな利用するわけじゃなくって、本当にここも勇気とやっぱ決断がいるので
そうです
はい、
ね。
まあ、喜ぶ人もいるんですけども、多いんですけども、やっぱりそれよりも、平均値を考えるとやっぱりなんか刺さるような、狭くものすごい深い濃い情報のコンテンツの方が満足度は非常に高いですね。
これはちょっと掘り下げてお聞きしていいのか あれなんですけれども、例えば、どういったものですか？
例えば、そうですね、1週間でもう1000アクセス集めちゃう方法とか、そういうなんかこう短い期間で最大限の効果を得られるような、あとはそうだな、例えば1週間じゃないか、例えば300名の読者で、100万円稼いだ7つのテクニックとか。まあ、そういうなんかこう本来であればかなり時間をかけなきゃ到底達成できないような、結果をものすごい、例えば少ない読者で、しかも例えば3日間とか1日とかで達成したら、それをじゃあどうやって達成したのかっていうのをコンテンツ化して得点したりとかっていうのはもうめちゃくちゃ喜ばれますよね。まあ、そういうのは普通トップアフリエイターの人とかってバラさないので、言わないので極秘情報というか、まあ裏情報なんで
すごいこと聞いちゃった
そういうのはやっぱり、コンテンツ化したらめちゃくちゃ喜ばれますよね。まあ、私がよくそうですね、そういうのをどういう人にあげてるかって言って、まあコンサル生ですよね
そうです
はい
な
そう
る
いうことですね。だ
ほ
からもうコンサル生はもう超優遇して、
ど。
本来表では公開していないような極秘の裏情報をコンテンツ化して、まあ上げてますよね。まあ、そういうことですね。
逆にそうですね、その初心者さんがアフィリエイトで実績が出るようになったら、同じく自分の購入者さんに同じような濃いコンテンツを上げていくっていうのも一つのやり方ですよね。
そうですね。
なるほど。いや、今日すごい。じゃあ、次に行きたいと思います。じゃあ、アフィリエイトを具体的にちょっと出たところで、そのアフィリエイトの仕方についてちょっともう少し掘り下げていきたいと思うんですけれども、アフィリエイトをするものってやっぱりいろいろジャンルがあると思うんですけれども、情報商材、 売ろうとしている方すごく多いと思うので、はい、情報商材のお悩みちょっとお預かりしています。でこちらもちょっと読ませていただきますね。
はい、
はい、私は今後メルマガアフィリを考えていて自分の商品作りはできなさそうなので、情報商材紹介していく予定なんですけれども、どうやって有料商材を見分けるか、これ自分で購入していくしかないのかなということが疑問に上がりました、はい、そういう新商材とかはアフィリが慣れてきてたくさんのファンがついてからで、まずは昔から評判が良くて自分で購入してもよかったよというのしか紹介していけないのですかねというお悩みなんですけれども、
はい、
まあ、いろんな情報商材ありますけれども、
はい、
自分で買っていない情報商材でも評判が、すごくいいものってあると思うんですね。でなんかそういうものを見たときに、じゃあこれ紹介したいけどってなったときに、まあどういうふうに紹介していいのか、やっぱり自分で購入しないとダメなのかなっていうお悩み、私もちょっと前に抱いたことがあったんですけれど、この悩みについてはエントメさんどうお考えになりますか？
レビューしようと思ったら自分で購入しないとレビューできないですよね。
ですよね、確かに、
うん、説得力あるレビューはできないです。ただ、
はい、
レビューじゃなくって、
はい、
自分でなんかこう企画とか考えてその企画に参加するためにこの商品を買ってねっていう感じでアフィリエイトするんであれば、
はい、
まあ、ぶっちゃけ商品買わなくても紹介できちゃいますよね。なので、まあ、例えばその自分の企画に参加するためのこう教材を例えば選ぶ基準としては、自分自身でこうその教材について、リサーチをしてみて、で、満足度とか実際の評価っていうのを考えて、その上で、どれにするのかってこう決めてあげるといいですよね。
お、
はい、あとはなるべくこう報酬単価が高くてしかもこう満足度の高いものっていうのはかなり喜ばれるんで、あとは自分の企画と、まあ、全く関係ないテーマだとどうしてもこう鼻下がっちゃうんで、なるべくこう関連性の高いものをしてあげてもいいですよね。
うん、
例えばブログに関する自分で企画を打ち出したとしたら、ブログアフィリエイトに関する、教材を参加条件にした方が当然制約率は上がりますよね。
あ、うん、なるほど。じゃあですね、今ちょっとエンタメさんのお話から企画というお話出ましたけれど、企画ってどういう企画やったらいいんですかね。
まあ本当にこれはアイデアはもう自分次第で無限に出てくるのでいくらでもまあ考えられるんですけども、そうですね、例えば稼ぐ系のアフィリエイトだったら、まあ大体こうコピーライティングって絶対なんかリサーチとか情報収集してたら必ずコピーライティングって勉強しなきゃダメなのかなって必ず思う時が来るので、コピーライティングについても徹底的に自分で例えば勉強しまくるとか、で自分で勉強したらそれを全て自分のこうフィルターを通してコンテンツ化してしまえば、コピーライティングを完全にマスターする企画とかで作ることができますよね。
ああ、なるほど。
例えばコピーライティングに限らないんですけども、コピーライティング例えば企画を作ると思ったら、コピーライティングの例えばこう書籍を一冊買って、
はい、
その書籍をもう読みまくって、で書籍に書いてあることを、まあ、そのまま自分で喋ってもあまり意味ないので、
はい、
そうじゃなくって自分のフィルターを通して自分の体験談とかそういったものを入れて動画とか音声コンテンツとかまたは文章化してあげて、コンテンツ化してそれを企画にするっていうのもまあ、かなり効果的だし、あとは名前ですよね。
名前、
企画名がしょぼかったらやっぱり全く売れないので、
お
お、なんか気になるなみたいな、
あ、
そういう名前っていうのをつけてあげると、
うん、
まあ、猛烈になんかこう気になるし欲しくなります
よね。あ、名前はでもどの分野においても大事ですよね。
大事ですね。
うん、
名前も、まあ、名前っていうとじゃあどうやって考えればいいのっていう、まあ、質問が、まあ、絶対来るんですけども、
はい、
まあ、簡単にこう リサーチとかしようと思ったら、実際にこうどういう名前っていうのが売れているのかって調べてみたらいいですよね。
おお。
例えば実際にどういう映画がヒットしているのか、どういうドラマがヒットしているのかとか、
うん、
どういう書籍が売れているのかとかって、まあ、ベスト10とかでこうランキングベスト10とかリサーチしたら、
はい、
まあ、魅力的な名前いくらでも出てくるので、
お
そこから例えば自分の企画にこうアレンジできそうなものをアレンジしてやってみるとかっていうのもまあ一つ効果的ですよね。だいたいヒット商品とかっていうのはもう名前がもうかなり鮮明に記憶に残るようなものばかりなので、
あ確かに言われればそうですね。
そうですね。
うんうんうん、
うまくアレンジしたら、うん、全然こう使えますよね。
うーん、
そんなコピペはちょっとダメなんで
そうですね。はい、名前ってやっぱりこう慣れないとどうしてもこうなんかあれですよね。私も今そうなんですけれど、
はい、
無料レポートでも企画でも何でもそうなんですけれど、こう、
はい、
名前考えるときになんかこう思ったような案が出ない、すごくなんかこう時間がかかっちゃう、こう名前の付け方で、結構これすごくこう自分で仮に決めたとしても本当にこれでいいのかなみたいなところがあるんですけれど、これこう名前をこういろんなもの名前を付けるにあたって、こうなんかこう名前を付けるポイントみたいなのってありますかね。気をひこうこの名前で気を引けるみたいな。
一番簡単にこう分かる方法としては、自分一人だとどうしてもこう判断に困るっていうところがあるので、
そうですね、そうなんですよ。
第三者に聞くこと、あの感想をもらうっていうのがかなり効果的ですね。
あ、
例えばメンターにこう見てもらうっていうのもそうだし、
はい、
実際にこう先輩のアフィリエーターにこう指摘してもらうとか、あとは身近な人、家族とか恋人とか、
はい、
奥さん、旦那さんとか。
あ、
私結構奥さんとかに聞きますからね。
奥さんに見せちゃうんですか？
あの、例えばヘッドコピーとかタイトルとか、
はい、
見せてこれどう思うってこう見せるんですよ。そしたらなんか、あ、ここ、こう、ここなんかちょっと分かりにくいからこうしたらみたいな、まあ、ものすごい鋭い指摘をいただくんですよね。
素敵。
超初心者目線の意見っていうか、
あ、
そういうのももらえるので、
うーん、
結構たまにこう第三者の人に見てもらうとか、企画名も考えたら、
はい、
じゃあこの名前って気になるとかってこう聞いてみたいですよね。
あ、
欲しくなるとか、
うん、
続きを見たくなるとか、
うん、
で全然なんないって言われたら、あ、そう、これはもうダメだな、ボツだなって なる
ん
で、とか、あとは10個ぐらい考えて、まあ、企画だったらそんな長い名前にならないので、
10
個ぐらい考えて、じゃあ自分がお客だったらどの企画の続きを見たくなるのかってこう10秒以内にこう選択してみるとか、それを第三者にやってもらうとか、見てもらうとかっていうのは非常に効果的ですね。
やっぱり第三者の意見って大事ですよね。
そうですね、客観的にやっぱりアイデアとか、まあ感想とか意見してもらえるんで、
うん、なるほどです。
あとは一つ考えて出してそれにしないってことですね。
お、
よくこう初心者に多いのが、一つ企画名を考えてでそれに決定しちゃうって多いんですけども、それはダメだってことですね。
ですね。そう
言われて、でも、うん、10個くらい出さないと。
あ、
はい、で頭で完結してないこと、
うんうん
うん、頭で完結できるほど最初ってそこまでやっぱりね、知識も経験値もないので、
はい、
まず思いついたことはどんどん文字に書き出す、
うん、
メモ帳でも紙でもいい
んで、うんうんうんうん、
その上で後から判断して決定していくって感じです
ね。うんうんうん、なるほど。
言葉もあの後でいくらでも置き換えれるんで。
そうです。
同じような意味でも、
だ
からもっと魅力的な言葉とかないかなってこう後で考えて、
あ、
で置き換えるっていうのもいいですね。
なるほど。そう考えると名前つけるっていうものだけでも深いですよね。
めちゃくちゃ深いですよ。
うん、
あとは実際に自分で今まで何か買ったものを一回全部書いてみたいんですよ。どういう商品を今まで買ったのか、商品名を買ったのかって。
ああ、
絶対魅力的だから買ってるはずなんで。
ですね、
はい、
それだったら結構、ね、他の教材買うのとはまた違って、こう身近なものからできますよね。
そうですね。
はい。じゃあですよ。
はい。
はい、まあ、名前が重要だっていうところもお伺いしたところでですね。
はい、
でもやっぱりですよ。高額、まあ、あの情報商材ってなると、高額商品の情報商材すごくやっぱり多いですよね。
はい、
その高、まあ、1万とか2万とかもするその高額の情報商材を買ってもらうためにこれどうしたらいいんですかね。
私がよくやるのはその価格っていうのをめちゃくちゃこう安く感じてもらうために、
はい、
まあ、大体最低でもその価格の10倍以上の価値を提供するってことをやりますね。
10倍以上、
はい、例えば1万円の商品をアフィリエイトしようと思ったら10万円相当の特典をつけるとか、
うん、
1万円の商品で10万円相当のコンテンツがもらえるのってなったらその1万円は普通に考えたら高いって感じる人いるかもしれないですけども、
はい、
10万円のものが1万円で手に入ると思ったらめちゃくちゃ安く感じますよね。
確かにそうですね。
まあ、よくテレビショッピングとかでも、
はい、
じゃあ1万円の商品をあげます。でさらにこれとこれとこれとこれとこれおまけでついてきますなりますよね。
うん、
そしたらその1万円すごく安く感じませんか。
あ、はい、でもですよ、まあ、高額商品の価格以上の特典をつけるっていう、まあ、お話ありましたけれども、
はい、
そのまあ10万円相当だったらその10万円相当の特典っていうのは、まあ、さっきの特典の話に戻ってしまうんですけれど、
はい、
10万円相当っていうのはこう何を基準にこう10万円相当のコンテンツみたいなのって作ればいいんですかね。
やっぱりこう他の人から手に入れないようなコンテンツほどやっぱり価値が高くなるので、
あ、
そういったコンテンツをたくさん用意してあげる。例えば一つ1万円相当と考えたら10個用意したら10万円相当ですよね。
ああそうですね、
って感じですね。
ああなるほど。
例えばサポートをつけたんだれば自分のサポートはここまでやるんだから5万円相当だよ、
うん、
っていうふうに考えて5万円相当の特典それで1個残り、例えばコンテンツ5個だったらそれで5万円になりますね。1つ合わせてサポートと合わせて10万円相当っていうふうにやってもいいし。
おお、これはちょっと個人的な私の、まあ、疑問なんですけれども、
はい、
アフィリエイト特典にサポートをするサポートをつけるっていう方すごく今多くなってきてると思うんですけれども、
はい、
そのサポート特典をつけるにあたってですね、
はい、
他の方となんかこう差別化する方法みたいなのってありますかね。こう自分のサポートは他の人とは違うよみたいな。
やっぱりこうなんかコミュニティを用意してあげるのが一番効果的ですよね。でさらにその中で差別化をこうすごく分かりやすく伝えようと思ったら、
うん、
その実際に自分のコミュニティに参加している人の感想を集めてそれを伝えてあげたらもうそれだけで差別化ですよね。その感想っていうのは自分のコミュニティに参加している人からしかこうもらえないものなので、さらにその自分のコミュニティで、まあ、例えばコンサル生とかで実際に稼いだ人、成果を出している人がいるんであればその感想をこうもらってそれを公開したらもう完全に差別化ですよね。
感想ってやっぱり大きいですよね。
めちゃくちゃ大きいですよね。自分でこう、まあ、いろんなことを伝えるよりも実際にこう体験した人の声の方が、まあ、その検討しているこうお客にとってはすごくこう判断材料になりますよね。まあ、楽天とかアマゾンでもこうレビューってよくあるじゃないですか。
あ、ありますね。
だいたいこう、ね、迷った時にレビュー見ますよね。
見ます。
この商品本当に買って大丈夫かなみたいな、
はい
はい、評価がやっぱ低かったら買わないし、高かったらあ大丈夫かなと思って安心して買うはずなんで。
そうですね、
それとまあ同じです
ね。 なるほど。やっぱり外部の力って大きいですよね。ここまで聞いて思った感想ですけど。
本当に価値あるコミュニティとか企画とかサービスっていうのは必ずそのお客の声っていうのはものすごい集まってるはずですから、そこもこう一つ、差別化するものすごい大きなことになりますね。だから自分自身がコミュニティを運営しようと思ったら、しっかりとそういったこう感想をもらえるように、本気で全力でやるといいですよね。
なるほど。感想ですね。はい、ありがとうございます。じゃあです。次に行きたいと思うんですけれども、情報商材のお話ちょっと出ました。で、今、情報商材、すごく高額な、ものが多いというお話を出したんですけれども、じゃあ、この初心者の方で、情報商材で初売り上げを出すために、初報酬ゲットするポイントみたいな、出すためにすべきことって何かありますか？
初報酬、私が上げたときって、
はい。
情報教材の初報酬を上げたときは、私の前はもうアクセスの実績を作ったんですよね、1000アクセスっていう。いきなりこうやっぱり報酬実績って作れないので、じゃあそれを作ろうと思った場合どうすればいいかというと、一つは何らかの小さな実績を作るってことですよね。アクセスの実績でもいいし、そのアフリート以外の何か実績を作るのもいいし、または人気ブログランキングとかで上位になるとか、なんかものすごいレポートを作ってメルゾーの新着ランキングベスト10とかに入るとか、何でもいいので、なんかこう公開できるような、分かりやすいような、目に見えるような実績っていうのを作って、じゃあその実績をどうやって作ったのかっていうのをこうコンテンツ化して、このコンテンツはじゃあこの教材を購入してくれたらあなたにプレゼントしますよってなったら、初報酬っていうのはこう上げやすいですよね。あとは実績ゼロで本当にこう小さな成果も作らずに初報酬を上げようと思ったら、もう実績ある人とか力のある人とこうコラボで特典を作って、この教材を手にしたらこの対談音声を上げますよっていうのは、もう本当に初報酬はもうゲットしやすいですよね。あとは無料オファーっていうのはやっぱりかなり初報酬だけを考えたら上げやすいですよね、無料なので。
無料オファー。
そうですね。
確かに無料オファーってでも、初心者の方からすると、オファーかけやすいみたいなところありますよね。じゃあその無料オファーって、他の情報商材アフィリエイトするというのとは、また違うものだと思うんですけれども、その無料オファーを紹介していく時の、この紹介の仕方とかってありますか？
実際にこう無料オファーをこうたくさん制約させようと思ったら、一番効果的なのは実際に自分自身で登録してみて中身を確認して、その例えば動画が公開されていたら、その動画のレビューしてあげるとか、この動画のこの部分がめちゃくちゃ重要だったよと、ぜひこちらに今すぐ登録して、例えば20分以降で伝えていた丸々について必ず確認してくださいってご紹介するとか、要はもう続きを見たくなるような紹介の仕方をすれば、無料オファーって全然こう制約できちゃいますよね、実績なくても。
自分でも登録して確認するんですね、中身。
そうですね。
無料オファーって素朴な疑問ですけど、1回紹介するじゃないですか。何回も何回も紹介してっていいものなんですかね。
いい無料オファーというかものだったら、もう何回も紹介してもこう自分のこう見込み額がどんどん増えているんであれば、新しい人が増えているんであれば、紹介すればするほど反応は上がりますよね。あとは紹介の切り口も変えていくといいですよね。
切り口。
例えば無料オファーの内容によってはこうものすごい特典がこう入っているっていうか、プレゼントされているっていうのもありますよね。例えばその特典のレビューをしてあげるとか、実際中身を確認して、 とか、まあ、全部を浅く広く紹介する必要はないので、例えば10個の特典がついていたらその中の1つだけをこう選んでそのレビューをしてあげるとか。
そうするとでも分かりやすいですね。
そうですね、それを例えば3つ違うレビューするだけでも3回紹介できちゃいますよね。とか、まあ、あとはこういう無料法が始まりましたっていう、まあ、要はニュース系の紹介の仕方だったら、まあ、始まったばっかりの時にこういうものが始まったよっていう紹介もできますよね。
なるほど。
最新情報みたいな感じとか、あとはもう終わるよっていうのが紹介できますよね。
なるほどです。
そうすると、まあ今言ったやり方でも、5回から7回ぐらいやろうと思ったら紹介できちゃいます。
そうするとやっぱり無料オファーって結構初めての方だと余計手を出しやすいっていうか、
はい、
逆にこう無料オファーでこう実績作って有料商材につなげるっていうのもありですよね。
全然あるですね。例えば無料オファーで3万円稼いだとするじゃないですか、
はい、
じゃあその3万円はどうやって稼いだのかっていうのを無料レポート化して、で読書を集めるっていうのもいいですよね。
そうするとなんかつながってきますね。
とか小さな実績っていうのは結局大きな実績につながっていくんですよ。
すごい。
だから表で例えばその3万円稼いだ方法っていうのは例えば3つ公開したとするじゃないですか、
はい、
無料レポート用に。でさらに実はこの無料レポートが公開していない残りの7つの実は裏テクニックがあったんだよと、それをこの教材を手にした方には特別にプレゼントしますよってこうやるだけでも刺さりますよね。
やばいです。なんかこう率直な感想言っていいですか、
はい、
えげつないマジっすか。
そうですね。
なるほど。でもそうやってこう掘り下げていくと本当になんかこう一つのなんかこう縁につながっていくっていうか深いですよね。
だから結局体験して何らかの結果を出したらもうものすごい価値があるわけですよ。えげつない内容ほどやっぱりみんなそれ知りたいですから、
ですね。
私もえげつない、まあ、教材とか、まあ、今は販売してないですけどそういうのも販売していたりするわけですよそういうのやっぱ公開した時ってめっちゃ反応高いですからね。
そうです
ね。すごいですから本当に、でもえげつないんでそういったものをやっぱりいつでも手にできたらダメなわけですよ。
そうなんですよ。そうなんです。そこなんですよ、やっぱり。
はい。そういうのを例えば、限定性をやっぱ強くした方がいいですよね。期間限定するとか、人数限定するとか。えげつない内容ほどやっぱり、いつでも同じ条件で、いつでも手にできたらダメなわけですよ。はい。そこはやっぱり戦略的にやらなきゃダメですよね。
限定性って結構強いですよね。はい、こういつまでにとか、何人限定っていうのは。
はい
この限定性って、まあ、あのアフィリエイトを、まあ、オファーかける上でも限定性出す方すごく多いと思うんですけれども、限定性を出すためにこの最も効果的な方法ってありますか？
ちゃんと伝えるってことですね。
伝え
まずは、
このただでもこの何人限定っていうところでもあんまりこう人数多くてもこう反応取れるのかなみたいな、疑問が私的にもあったりするんですけれども、この初心者さんがこう限定性を出すためにこう最もこう反応取りやすいこう限定性の出し方ってありますか？
限定性もこう手にできそうでできないぐらいな、例えば人数限定だったらあまりたくさんにしちゃうと手に入っちゃうじゃないですか、みんな誰でも。
そうなんですよ。
だから手に入りそうで手に入らないぐらいな人数に設定してあげるとか、
例えば、まあ、私の今、はい、メルマガ読者さんですね、250名の方にご購読いただいてるところなんですけれども、じゃあその250名の方に何か、商品をオファーかけますで、限定性を出しますってなった時に、エンタメさんだったらどういうふうな限定性を出してオファーしますか？
結局こう何人の人が読んでくれているのかってクリック測定しないとはっきり分かんないので、例えば 250人の読者でも、じゃあ実際にクリック測定したときに、普段どのぐらいなのか、例えば30クリックあったとするじゃないですか。
はい。
そしたら30人の人はかなりこうしっかり読んでくれている人なんだなって分かるんで、
はい、
じゃあ30人クリックしてくれるってことは、じゃあこのコンテンツは先着5名にしようとか、
お
っていう、そのクリック数によりももっとこう少なく絶対しますよね。
ああ、なるほど。
30クリックで30名の得点にはしないですよね。
ああ、なるほど。そう考えると普段のクリック数を見るっていうのも大事なんですね。
大事ですね。
そう。
とかもあとはこう実際にメールをこうもらうようなオファーをかけた時に何人からメールが来るのか、
あ、
自分の媒体力っていうのを何かオファーする前にちゃんとこう確認しておくっていうのも結構効果的ですね。
お
そうするとどのぐらいの人に対して限定性をつければいいのかっていう、こう判断材料にもなる。
そうですね、確かにそう考えてみると、はい、こうその前にアンケートを取って反応を見るっていうのも分かりやすいかもしれないです、
は
い、
そうですね、
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあです、ちょっとなんか休憩なしで申し訳ないんですけれど、はい、
え、
あの次行きたいと思います。じゃあ、
はい、
じゃあですね、その、まあ、アフィリエイトをしていくにあたっていろいろ今お伺いしているところですが、初心者の方、これから、まあ、メルマガ始める方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
メルマガでアフィリエイトする、じゃあどういったタイミングでアフィリエイトしていくべきでしょうか。
アフィリエイトする一つのタイミングとしては、
はい、
ちゃんとファン化ができてからですよね。
ファン化、
はい、まあ、一番分かりやすいのはもう相談メールがこうちょくちょく来るようになるような感じ、この教材検討してるんですけども今の私に必要なんですかみたいな、
あ、
そういうなんか相談メールがちょくちょく来るようになったら、まあ、アフィリエイトとしてもこう制約はできますよね。
あ、なるほど。そのメルマガを読んでくださってる読者さんの人数にもよるかと思うんですけれども、大体何名ぐらいだ、何名ぐらい集まればこうオファーかけても反応取れるかなっていうのはありますか、その人数。
まあ、最低でもやっぱり30クリックは欲しいですね。
欲しいですね。
うん、そこないと多分何オファーしても反応は通れないでしょうね。
あ、なるほど。
100クリックとかなったら全然やり方次第で50万円、100万円稼げちゃいますね。
あ、そうするとやっぱりこう人数っていうよりかはこういかに濃いファンを集めるかっていうことですよね、は
い、読者数じゃないですね。
読者数じゃないんですね、
うん、実際にちゃんとこう読んでくれてる人が何人いるか、
うん、
そこを、うん、まあ、最低でも最初は30を目指す、で50、100って目指していくと、まあ、100とかいくようになれば、うん、もう全然安定して稼げるようになりますね。
お、やっぱり濃いファンの力って大きいですよね。
大きいですね。
エンタメさんはその濃いファンを作るにあたって何やってるんですか、
はい、それ聞きます。
聞きます。
そうですね、まあ一つ言うと私の場合も、まあ、本来有料で上げるようなコンテンツをもう結構ガンガン上げてますよね、読者の方には。
そうですね、
はい、
うん、
要はコンテンツをこう作ってそれをプレゼントしてますね。
あ、でもエンタメさんすっごくプレゼントしてくださるんですよね、動画いっぱい、
はい、
なんかそう、その動画とか音声とかいただけるだけで結構読者さんって喜びますよね。私も経験あるんですけど、
はい、
なるほどです。
そのやっぱ内容が良ければいいほどもっとやっぱ欲しくなるじゃないですか、欲が出ますよね、人間。
あ、
はい、
欲をかきたてるんですね。
そうですね、無料でこれだけのものがくれるってことは、じゃあ有料の教材の特典とか有料の企画だったらどんなにすごいんだろうってなるじゃないですか。
ああ、なりますね。
だから無料でくれたプレゼントが良ければいいほど期待値が上がるので
、
当然私も有料の教材につけて特典とか、例えばコンサル生に配布しているのコンテンツっていうのは本当に とんでもないぐらいやばいようなコンテンツばかりなので、そのぐらいこうやっぱり違いますよね、うん、実際には
やばいですよね、
はい、とても無料では上げれないレベルなので、
はい、
そういうふうにこうやっぱりなっていきます
よね。そうするとやっぱりこう普段いかに有料級のものを作るかっていうのは、
はい、
本当にポイントですよね。
そうですね、またやっぱりコンテンツも作れば作るほど、
はい、
コンテンツ力が上がりますからね。
あ、
例えば動画を、例えばまだ1本しか作っていない人と100本以上作っている人だったら、
うんうん、
もう全然雲泥の差じゃないですか、動画のコンテンツのレベルが。
そうですね、
はい、
あ、
だから質はやっぱり量をこなすと上がりますよね。
ああ、でも確かに量をこなさないとこう、はい、極められないものってありますよね。
だって大体こう稼ぐ系のアフリートを やる人で、音声とか動画100本作る人まずいないですから。
いないですね、
はい、逆にトップアフリエイターとかってもうやってますから普通。
あ、
100本どころかもう多分500本1000本とか作ってますから、
お、
言わないだけで。
ああ、言わないだけ、
はい、とか一つの例えば動画を公開するのに中にはもう本当に50回ぐらい撮り直す人とかもいるわけですから、もう行動量がもう全然違いますよね、初心者の人とかゼロの人とか。
確かにそうですね、
失敗は失敗とは考えないですよ
ね。あ、そのマインドもやっぱり大事ですよね。
そうですね、テクニックだけどんなにすごいテクニックとかノウハウを手にしても、うんうん、マインドが伴っていないと行動につながらないので。
そうなんですよね、
はい、
そのマインドというお話出ましたけど、まあはい、あのアフィリエイトを実際にこうじゃあやってみるっていう初心者さんがなった時に万が一こう売れなかったっていう場合があるじゃないですか、
はい、
その売れなかった時ってどうしたらいいんですかね。もうアフィリエイターさんの中ではもう最悪諦めちゃうっていう方もいらっしゃるでしょうし、あとは、まあ、あの他の商品で再チャレンジするっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、売れなかった時ってどのようにしたらいいですか。
なんで売れなかったのかっていうのをちゃんと自分で自己分析まずすることです。
お、
私も実は本当に初期の頃、例えばコンサルとか募集した時に、
はい、
ゼロだったことあるんですよ。
え、そうなんですか。
はい、でいやなんでかなってこういろいろ自分で考えて、
はい、
あ、これが原因だなっていうのをこう自分なりにこう分かって、
はい、
でそれを改善したら50人以上集まったわけですよ。
お
ー、だから失敗したことをその失敗で終わったらもうそれから次には進まないわけです
よ。
でもじゃあなんで失敗したのかなってこう考えて、で自分でもしそれが分かんなかったらやっぱり自分よりできる人とか信頼できる人にもアドバイスをもらったりとかするしかもうないので。
そうですね、
分かって、例えばメンターとかをこう決めてその人に教えてもらうとか。あとは失敗したこともそれネタになりますからね。
あー、みんな失敗談好きですよね。
そうですね、だからその時の失敗をもうコンテンツ化してそれを何かの教材の特典とかにすること
も
でき
ます
。失敗は失敗と思わないで、あ、この失敗はこれ自分が成功したときに成果を出したときに得点したらめっちゃ価値が上がるなって、もう私もその時からもう考えてたので、だからその失敗談とかもコンテンツ化して有料の教材の得点とかにつけてますよ。
ああ、なるほど。もうそしたらあれですね、もう一つ一つに無駄がないですよね。
そうですね、全ての経験はもう本当にコンテンツ化したら非常にこう価値のあるものになるんで。
ああ、なるほど。はい、じゃあもう少しだけアフィリエイトについて、お尋ねしたいと思います。はい、アフィリエイトをするにあたってもさっきちょっとメルマガっていうお話も出ましたけれども、まあ、この商品いいですよっていうオファー、これ、はい、基本的にメルマガでやった方がいいんですかね。
そうですね、
このまあ、人によってはそのブログでオファーをかけたりとか、あとは無料レポート内でこういうのがありますってオファーかけている方もいると思うんですよ、
はい、
でもやっぱりその中でもメルマガの方がやっぱりダントツいい、
ダントツいい、
ダントツいい、
多分無料レポートとかブログでやるよりも多分10倍以上反応高いです、
ね、
例えばブログで、 3本制約できたとするじゃないですか、
はい、
でメルマガをちゃんとやってたら30本制約できますね。
あー、その
ぐらい、うん、メルマガの方が反応は高いってことです、
ね、あー、なるほど。じゃあ、じゃあですよ、はい、メルマガ、そのメルマガがすごいっていうのは分かりました。だけれども、そのメルマガ以外での媒体でアフィリエイト成果出したいっていう時に何かちょっとしたポイントってありますか？
メルマガ以外っていうのは、
まあ、ブログとかですね、
はい、
ブログで例えばレビューしてこういうのがあるっていうのを、まあ、掲載したところでブログからの収益を狙うっていう時に、まあ、メルマガよりも若干反応は落ちる媒体なので、でもやっぱりブログからも収益が欲しいからアフィリエイトリンクを貼るってなった時に、こうブログからでもこう収益の上がるアフィリエイトリンクを貼るポイントみたいな。
そうですね、簡単な方法としてはアクセスの集まりそうなキーワードで記事を書くってことです、
ね、
うん、それはもう何でもいいですよね。
何でもいい、
うん、うまくちゃんと記事が書ければどんなキーワードでもこう持っていけるので、
あ、
うん、そのアフィリエイトリンクに誘導することができるので、
はい、
例えば新しいドラマってまだ誰も記事書いてないじゃないですか、
はい、書いてないですね。
なので第1話を見てそのレビューを書くと。
お
ー、したらうまくいったら検索エンジンで上位表示されてもう膨大なアクセスきますよね。
あー、確かにそうですね。
私も何回かやったことありますけども、うまくいったらもう人気ドラマって続編とかあるわけですよ。
あー、ありますね、
うん、私の例で言うとドクター X、
はい、
過去に書いたことあるんですけど、
はい、
やるたんびにアクセスこうやるたんびにか、ドクター X が再度続編やるたんびに以前書いた記事からアクセスが来るわけですよ。
ああ、なるほど。ほ
ったらかし
で、はい、それを稼ぐ系のブログに書いちゃうんですか？
そうですね。
書いちゃうんですか？こうなんかこうその芸能ネタをまあ、トレンドブログやってる方はそっちに書いちゃうっていう方も結構いらっしゃるじゃないですか、
はい、
それじゃなくてもう自分の稼ぐ系にそういうその芸能系とかプライベートとかもういろんなネタを書いちゃうってことですか？
ただそのドラマのレビューだけじゃなくて、例えば稼ぐ系のアフィリエイトのブログでその記事を書くんだったら、
はい、
うまくこうビジネスとこうリンク付けしてあげるんですよね。関連付けっていうか、
あ、
じゃあなんでドクター X の視聴率はこんなに高いのか、なぜなら、まあ、大門未知子の例えばセリフがものすごくはっきりしていて面白いとか、態度がこう視聴者のこう心を打つから面白いとか、うん、自分なりなんかこう見解とかをこう入れて結びつけてくる。ってことはじゃあアフリエイトでこうすごく稼いでる人はどういう人かっていうと、例えばこう面白い人だよねとか、人がしていない体験をたくさんしている人だよねとか、
はい、
っていうふうにこううまくこう関連付けさせることもでき
ます。ああ、そういった書き方もあるんですね。
そうです
ね、うん、そうするとあれですね、そう書いてちょっとアフィリエイトリンク貼るとまた反応も違うかもしれないですね。
そうですね。例えばまあ本当にドラマってこう DVD とかも出るんで、
はい、
その DVD のアフィリエイトリンクでもまあ全然いいですよね。
ああ、
そういうアフィリエイトもできます、
ね、ああ、なるほど、はい、分かりました。じゃあもう少しちょっとお付き合いください。じゃあアフィリエイト、まあ、いろいろお聞きしていますけれども、情報商材とかのお話もたくさんお聞きしたところで、まあ、やっぱり情報商材をオファーかけるってなった時にレターを書くっていう作業を、まあ、する方多いと思うんですけれども、でも初心者の方ってレターの書き方どうやって書いたらいいかわからないっていうお悩みがありますので、そのレターの書き方、まあ、流れですね、簡単に教えていただけたらと思うんですけれども、どういうふうに書いたらいいですか？
レターはこう一気に最初から最後まで書くんじゃなくて、
はい、
パーツごとに考えて書くといいですよね。
パーツ。
例えば、はい、私がよくやるやり方としては、はい、まあ、ヘッドコピーと、サブキャッチとか、こう自分の自己紹介とか、
はい、
ブレッドとか、こう特典とか通信とかっていう感じで、こうレターを分割するんですよね。
お
まあ、それはもういろんなやり方があるんで、はい、自分なりに何かこう一つのレターをモデリングして、じゃあこのレターを真似しようって考えたら、そのレターはどういう構成になっているのかっていうのをちょっと自分で考えてみて、
はい、
で分割してこうパーツパーツごとにレターを書くと。
お
例えばヘッドコピーだったら1週間かけてヘッドコピーを書くっていうふうに考えてやるとか、
はい、
あとはまあパーツごとに分けて1日1個って考えたら、それを7個に分けて1週間で作るとか。
お
なるべくこう大きなところから作るといいですね。
大きなところ、
一気にこう文章を書くんじゃなくて、まずはヘッドコピー、その次にサブキャッチ、まあ、サブキャッチっていうのはこうレターのところどころ出てくる、例えば赤文字と大きな文字とか、
はい、
まあ、ああいうのがサブキャッチっていうんですけども、はい、そういう大きなところから考えていく。
ああ、なるほど。
でパーツごとに分けて、今日はじゃあ最初のつかめの部分を書こうと
か、はい、
ブレッドの部分を書こうとか、
はい、
価格についてを書こうとか、っていうふうにこうパーツごとに書いて、私がやるやり方としては、まず文章だけ全部メモ帳とかに書いちゃいますね。
お
で後からデザインとかを入れてこうホームページ化しますね。
あ、なるほど。
だからいきなり例えばシリウスに文字を全部書くとかじゃなくて、
はい、
まずはメモ帳とかに例えばヘッドコピ
ー
10個くらい考えて書くとか、
はい、
そのパーツごとの文章をメモ帳に全部書いて、それをシリウスにコピペして、でデザイン化していきます。
おなるほど。
そうするとかなり短時間で作れるし、
はい、
まあ、シリウスをもし持っている人は、はい、1回レター書いたら次書くときはサイト複製が簡単にできるんで。
ああ、そうですね、
はい、以前のものを一回こうコピーしてサイトの複製って簡単にできるんで、それをコピーして、で新しい、まあ、企画なりレビューなりをこう新しいものにこう置き換えて修正改善したら半分以下の時間でできちゃいますよね。
私も持ってますけど、シリウス本当に簡単ですよね。
すごい簡単ですね。もうあれあればもうブログもホームページも作れちゃうんで。
ブログ1日でこの間作りましたもん。だってシリウス、
そうですよね。私もだって以前アメブロをやってた時に削除されて、もう途方もなくどうしようかなと思った時に、シリウスでブログできないかなと思って調べたらできるってことが分かったんで、1日でこうある程度復活しましたからね。
1日でだってできるってすごいじゃないですか。
すごいですね。
だってワードプレスで私もうやっても1週間それも寝ずに作ってやってた記憶ありますもん。
ワードプレスもう私一から勉強するのがもうとっても面倒くさかったんでその労力を考えたらもう死ですなというふうに考えて、もワードプレスは最初からもうちょっと一瞬頭よぎったんですけど、もうなるべくやりたくないなっていうのが多かったんでやめましたね。
ですね。いや、もうブログとやっぱりランディングページとか、それからレター作れるってなると、やっぱりシリウスっていうツール持ってた方がね、結構いいですよね。
そうですね。まあ、ワードプレス一からこう、まあ好きでやるってのはいいんですけども、
まあもちろんそうですね、
ちょっとなとか抵抗ある人は、お金で時間を変えちゃうんで、シリウスを手にしちゃえば。
そうなんですよね。管理も簡単ですので、
そうですね、結構バックアップも簡単に取れます
ね。はい、持っていない方はぜひ考えていただいてもいいかなっていうツールではありますよね。
レターもやっぱりシリウス持ってると初心者でも簡単に作れちゃう。
多分初心者の方の方が結構とっつきやすいんじゃないですかね、シリウスって。最初はちょっとやっぱり戸惑いますけど、
大分け簡単に作れるんで。
そうですよね。
それはやっぱ便利ですよね。
なんか、
テンプレートとかってどうしてもなんかこう変なタグとか削除しちゃうと、
そうなんです。
自分でもうなんか元に戻せなくな
っちゃう。そうなんですよ。すっごいあります、それ、
そういうのを考えてやっぱりシリウスっていうのは初心者にも優しくて便利です。
そうですね。やっぱりなんかこう綺麗に作れるっていうのもまたいいですよね。
そうですね。
はい、じゃあレターの書き方分かったところで、あ、そうだ、レターってちなみになんですけど、今分割して書いていくっていうお話ありましたけれども、レターを書く上で 一番重要な部分ってどこですか？
一番重要なのはもうヘッドコピーです
ヘッ
ね。
ドコピー、最初に上がってた名前ですね。
そうですね。一番最初にレターを開いた時に目に飛び込んでくる部分がまあヘッドコピーなんですけども、ここがもうしょぼかったらもう全く反応を取れないと。逆にもうすごく魅力的だったら、まあ、集客もものすごくできるし、なんか有料の商品だったらもうめちゃくちゃ売れますよね。
やっぱり一番力入れるとこですね、ヘッドコピー。
そうですね。私自身こうヘッドコピーがやっぱりいいもの、例えばシールスもこうアフィリエイトしてるんですけども、そのやっぱりヘッドコピーをこう良くしてから購入率っていうのがかなりやっぱ上がって、まあ、18とか19%なんですよね。普通ありえないじゃないです
あり
か、
えないですよ。
情報教材の購入率で18とか19%って。で、300人以上の方に手にしていただいてるんで、まあ、そのぐらいやっぱりこうヘッドコピーって思いっきりこう真剣に考えてやると、まあ売れますよね。自然にそこにアクセスを集めれば。19%ってことは、そこの私が自分で作ったレターに100人集めたら19人買うってことですからね。すごいことですよね。
19人であの値段はやばいですよね。
そうですね。普通1%なんで購入 率って大
そうで
体。
すよね。
だから100アクセス集めて1人買えばいい方なんで、
うん。
そういう意味では購入率だけ考えてもヘッドコピーが魅力的であればあるほど、集めたアクセスが無駄にならないんで、まあ、効果的ですよね。だからヘッドコピーっていうのはすごく大事ですよね、レターを書く上では。
なるほど。じゃあレター作る上でやっぱりヘッドコピーですね。一番力入れ
そう
て、
ですね。
ね、作っていきたいと思います。じゃあですね、レター作りました。オファーを書きますってなった時に、まあ、オファー、多分メルマガを使ってオファーする方大多数だと思うんですけれども、オファーをかけるのに最適な時間帯ってありますか？
時間、そうですね、まあ、一番やっぱりメルマガをこう読まれやすいっていうのは、例えば一つ朝っていうのは、かなりこう開封率が高いのと、あとは夜ですよね。
朝と夜。
まあ、朝、昼、夜、まあ、高いのは朝と夜
朝と夜。
がやっぱり比較的開封されやすいですね。特にやっぱ夜はなんかご飯食べてちょっと落ち着いて、じゃあネット見てみようかなとかって人多いので。
なるほど。
まあ、8時とか9時台とかっていうのはかなりネットやってる人多いですよね。
確かに。
そこにね、ポツンってメルマガが入ってたら、なんか魅力的なインパクトある件名のメルマガが入ってたら開きますよね。
開きますね。なるほど。朝と夜。なかなかでも、朝メルマガ書いてる方もそんなにいないような気がするので、逆に朝も狙い目なんですかね。
朝って結構通勤中とかに
はい。
メルマガ読む人も多いんですよ。あとは会社行ってから読むとか、
ありますね。
通勤中に結構勉強してる人とか情報収集してる人って多いんですよね。
確かにそうですね。
だから結構朝もおすすめですね。まあ、夜もいいんですけどね、みんな夜書いてるんで。
そうですね。みんな書いてますね。
まあ、夜は反応高いですけども、みんな書いてるんで、例えば9時にこう毎日書いてるとするじゃないですか。そしたらみんな書いてるんで、9時にメルマガ例えばたくさん取ってたらいっぱい来ますよね、9時に。
そうですね。
9時頃に。
埋もれますよね。
まあ、埋もれますよね、普通に考えて。
なるほど。そう考えると、こう朝出すっていうのも効果的ですよね。
まあ、一つ、まあ、差別化する方法ではありますよね。
そうですよね。
だってほとんどみんな朝出してないんだから、
そうですよね。
そこにポツッと朝入っていたら目立ちますよね。
お昼ってどうなんですか？ お昼。
お昼休みに見る人が多いです
なる
ね。
ほど。お昼休みか。
そこを狙うっていうのが一つですね。
なるほど。
あとはブログとかもやっぱり10時から12時ぐらいって一番こうアクセスが集まるんで、まあ、無料ブログとかやると分かるんですけども、そこにその時間、特にまあ11時から12時ぐらいにブログを投稿しようと思ったら、もう重くて投稿できないぐらいな状態になっちゃうんで、
それ平日もですか？
平日もですね。むしろ平日ですね。
そうなんですか。
そのぐらいやっぱり午前中ってすごくアクセスが来るんで、
午前中。
昼休みにかけて。
なるほど。
だから、まあ、午前中のうちに、例えば、まあ、特にトレンド系の記事とかは、ものすごくやっぱり 昼頃に集中するんで、まあ、9時とか10時ぐらいに、まあ、例えば無料ブログだったらこう仕込んでおいて、で11時12時台にこう見てもらうみたいなっ
なるほど。
ていうのは、まあかなり効果的ですね。
おお、すごいですね。この時間一つで結構なこう反応の取り方ってあるんですね。
全然やっぱ変わりますよね。あとまあ朝の方がやっぱりみんなネットをこう使ってない人も多いので、だって本当に朝空いてる時間に投稿しておいて、混んでる時間は他の作業やるっていうのが一つですね。
なるほど。午前中ってやっぱりなんか特別ですね。
そうですね。
了解です。じゃあ、アフィリエイトオファーかけるために最適な時間帯も分かりました。じゃあ、いざオファーしますってなった時にですね、どれくらいの期間でオファーしたらいいんですかね。
これはもう本当にケースバイケースですけどね。
はい、まあ、そうですね。まあ、でも、例えばこう、まあ、1回とは言わず、こう、2回も3回もとりあえずオファー、してっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、でも1週間も2週間もオファーするわけにはいかないじゃないですか。やっぱりこうどれくらいでこう目処をつけるみたいなところはやっぱり必要だと思うんですよね。
まあ、長くても1週間とかでしょうね。
ああ、まあそうですよね。
短ければ短いほどやっぱりいいでしょうね。だってその売り込みのメールがやっぱり来れば来るほど当然うざくなる
そ
ん
う
で
なんですよね。
短い時間にバシッとやる方が、まあ、そこで短い期間でこう爆発的にこうバーンとこう売っちゃった方が、まあ、反応もすごく上がるし、その後のフォローとかもこううまくやりやすいですよね。
確かにそうです。
セールス期間やっぱり短ければ短いほど、まあ、解除もやっぱ少なくなりますよね。
やっぱりその解除ってなんか一つのなんか動きありますよね、こうオファーかけた時に。
そうですね。
なるほど、わかりました。じゃあですね、結構いろいろお聞きして、いろいろもういろんな大きな情報今日はいただいたんですけれども、最後にですね、はい、最後に、初心者の方がアフィリエイトをしていくときに、気をつけるべき点、この点は気をつけてアフィリエイトしてくださいねっていうのがあればお願いしたいところなんですが。
そうですね。まあ、気をつけるべき点としては、まあ、自分自身にもう自信を持つことでしょうね。
自信ですか。
もうなんか中途半端な、例えばこう状態で何か紹介してもまず売れないので、
無理な
自信
い
の
で
ない
す。
人からは。だから本当にこれはいいなって思うとか、自分の例えば企画をこうオファーする時も、これは誰にも負けない渾身の企画なんだっていうのをもう自信満々に伝えるってことっていうのは、まあ、すごく大事ですよね。
大事ですね。
まあ、自信のないやつに誰もついていかないの
そう
で。
なんですよ。そうなんですよね。
はい。
わかります。その自信がやっぱりどうしても初心者の方、特に実績のない方だと持てない方ってすごく多いんですけれども、その自信のない方に対してこういうふうな意識でこう自信持ってやっていこうみたいな、ちょっとポイントだけでもあればお伺いしたいな。
そうですね。まあ、自信をやっぱつけようと思ったら、もう本当にもう場数踏むのが一番なんですよね、経験を。で、それもないというのであれば、もう、もうメンターに見てもらって、で、背中を押してもらうのが一番ですよね。例えば、こうレターを作るじゃないです
そう
か。
ですね。
それを公開するのって、やっぱり売れるか売れないかって自分じゃ分かんないじゃない
そ
です
うで
か。
すね。
でもメンターに例えば添削してもらったら、もうどこが悪いのか一目瞭然でアドバイスもらえるので、それをもらって、で、そのメンターの OK が出てからオファーをかけたら、もうかなり自信満々でできますよね。
なるほど。
だってそのメンターがこれでいっていいよって言ってるんだから、じゃあこれオファーかけたら絶対売れるじゃないですか。だって実際にこう、ね、自分でレターを書いてきた人がこれでいいよって言ってるんだから、売れないわけないですよね。
なるほど。やっぱりそのメンターを、まあ言い方言っちゃあれなんですけど、こう利用するっていうのはやっぱり一つのアフィリエイトを成功するための大きなポイントですよね。
そう ね、0を1にしようと思ったらやっぱり1人でもできるんですけど、
はい、
絶対時間かかりますよね。
ありますよね。
迷ったりとか悩んだりとか、うん、なんか方向性ずれちゃって違うとこ行っちゃったりとかするんで、
はい、
うん、1人でも稼げるようになる人はいるんですけど、
はい、
それは少数派ですよね。
少数派ですよね。うん、
1人で頑張ろうとする人ほどやっぱりノウハウコレクターとか情報収集コレクターになりやすいです。
ああ
、あとはなんかメンターをコロコロ変えちゃう人とか。
合いますね。
たくさんの人からこうアドバイスをもらう人とか、なんか結構以前にあったのが、
はい、
こういろんな人に同じ質問をする人いるんですよね。わざとそれを私に言って質問してくる人とかいましたから、
ね、比べるんですね、それを。
そうです、そうです、そうです。まあいいんですけど。
いいんです。
そういうふうに言われて気持ちのいい人はまずいないですからね。
そうですね。
自分がされたらどう思うかってちょっと考えて、そういう質問はした方がいいですけど。
なるほど。でもやっぱりそうですよね。こうメンターの方がいてもこう、
はい、
こう使い切れないっていう方すごく多いと思うんですよね。
そうですね。多分遠慮したりとか、こんななんか些細なこと聞いていいんだろうかとか、まあ、それは本当に大きな間違いで、
はい、
まあ、もちろん自分で調べるっていうのはもう大前提
で、もちろんそうですね、
自己解決できないことはメンターがいるんであればそこに質問できる環境があるのであれば聞かなかったら損ですよね。
もう聞いちゃった方がいいですよね。
そうですね、絶対聞いちゃった方が早いですよ、
こうただもあれですよね、こう何でもかんでも聞くのとはまた違うんですよね。
違います
、
それと自分自身が成長しない
なんですよね。なかなか、でも私もちょっとメンターの方とやっぱりこう意思疎通できない時もあったので、ぜひですね、これ聞いてる方もですね、もうメンターいらっしゃる方であれば、そのメンターの方のお力を借りつつアフィリエイトの初報酬ぜひゲットしていただきたいところですね。すごい今日濃い内容聞いちゃった。これ
やばいですね。ちょっと喋りすぎましたね。
じゃなくて私これから対談のこと。
まあいいです、特別に。
特別です。
特別です。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、 ありがとうございました。はい、失礼します。